皆様おはようございます。すいません、声が出るかどうしようかってすごくドキドキしたんですけども、声がちょっと水を含んで、それではお話を進めたいと思います。亡き父和明が残した俳人金子東太監修の365日で味わう美しい季語の花によれば、本日3月10日の花は諸葛祭です。諸葛祭、諸葛祭は江戸時代に中国から渡来しましたアブラナ科の二年草です。当初は花壇で栽培されていましたが、野生化して今では至る所で見られます。大根の花に似た紫色の十字形の4つの弁、四弁花をつけるところから花大根とも呼ばれます。俳句では大根の花を花大根と読むので注意が必要です。色や花弁の雰囲気はスミレに例えた方が分かりやすいでしょうか。あの三国志で有名な蜀の宰相諸葛孔明が栽培を奨励したことから、その名にちなみ諸葛祭と名付けられました。諸葛孔明がたどった行軍の先々に紫色の花が一面に咲き、兵糧として栽培されたといいます。今でも中国の華北では食用とされ、少し癖があるものの、諸葛祭の若い芽をお味噌汁の具にしても美味しいのだそうです。さて本題の方に入ります。イエス様は神の前にひざまずき祈られます。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと。杯は運命を表す言葉です。運命とは自分の意思に全く関わらず向こう側からやってくる出来事や向こう側からやってくる出会い、巡り合わせのことです。したがってこの杯を私から取り除けてくださいとの祈りは、神の子イエス様がご自分に下される恥ずかしめ、暴力、暴言、そして死刑としての十字架刑を運命として受け入れるのは嫌だと訴えられた祈りです。ここに私は改めてイエス様に対する驚きと深い共感と恐れを覚えるものです。神の子イエス様は人々の罵りや平手打ち、椿を跳ね返し、手のひらに深く貫かれた釘を抜き、脇腹にぐさりと刺さったその槍をへし折り、十字架から降りてきて勝利を宣言する鉄人では一切なかったのです。御言葉に対して目を閉じ深く深呼吸をすれば、この聖書の場面、この祈りは私を含めて教会学校で、まあ、私の時代は日曜学校と言いましたが、教会学校や日曜学校で愛され大切に育てられた者たち一人一人が 大なり小なり人生で体験していることに重なり合うのではないでしょうか。教会や教会学校では牧師先生や教会学校の校長先生の祝祷をいただいて教会の門を出ます。私たちはそこから学校生活や職場生活、結婚生活など、いわゆる現場に使わされていきます。そこで誰もが必ず体験するのは、一人では到底乗り越えられないような高い高い壁です。向こう岸がはるかに遠くて見えないような深い深い川です。それらをイエス様がすでに先立って経験してくださったということを示しているのではないでしょうか。神様はお一人で、イエス様は私たちの救い主で、どんな時でも助けてくださり、私たちには救いと希望が与えられている。そのように教会学校と日曜学校で教えをいただいて、私もまた学校生活や職場生活、結婚生活を歩んでまいりました。しかし現実は厳しいのであります。ほとんどの人が聖書の教えでつまずくというよりも、あるいはキリスト教神学でつまずくというよりも、多くの場合人と人との関係、人間関係でつまずきます。オフィスオートメーション、パソコンでつまずく人は一人もいないでしょう。人間関係でつまずくのです。学校の友達、先生、あるいは夫や妻、子供たち、職場の上司、後輩、取引先の方々、いろんな人々との出会いの中で、どんな時でもイエス様が一番と言えるかどうか、私たちはその現実に突き合わされていくのです。イエス様がこの杯を私から取り除けてくださいと祈られたのと同じように、私は到底今の自分自身に理解ができないことや、物事の道理に全く合わないことを受け入れるのは嫌です。それが神への信仰だ、神の恵みだ、神の時だと強要され、さらには殉教なさった著名な先輩たちを事例に挙げられるのも、私はさらに嫌です。では嫌だ嫌だ、いやいやえんと言っている私が、なぜ教会生活を続けているのでしょうか。私が祈った通りに聞かれることがほとんどないのに、なぜ毎日毎日朝夕に飽きもせずに祈るのでしょうか。それは御言葉のゆえです。イエス様はこうもおっしゃいました。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。このイエス様の熱い祈りを知っているからです。特にしかし私の願いではなくという言葉に対して、私は心底信頼をし安心をして神に全てをお任せをしているからです。だからこんなにいい加減な私がイエス様のもとでこの杯をいただくことが許されている、この杯をいただくことができるのだと恥ずかしながら開き直っております。続けてイエス様はこのようにもおっしゃいました。聖書にはこのように書かれてあります。イエスがそこを出ていつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来るとイエスは弟子たちに 誘惑に陥らないように祈りなさいと言われたと記されてあります。いつものように、いつもの場所に来ると、と聖書にあるように私はこう思っております。イエス様と弟子たちには毎日の日課として祈るという大事な務めがあり、祈るためにおそらく定められた時刻とオリーブ山の山の中に、イエス様が定められた祈りの家、祈りの場所があったのだと思われます。いつものという言葉は、私たちの当たり前の普段の暮らしの中でということを意味しているのではないでしょうか。かくいう私は、牧師としての現役時代、毎日朝夕定時に日課として、しかも声に出して祈ることがとても苦手でした。苦しい時の神頼みならぬ、節目ごと祭りごとの祈りや、自分の好きな御言葉だけを引っ張り出して祈る祈りを非常に好みました。それがお祈りなのだと長い間思い違いをしていました。ところがある時、その思い違いをひっくり返すような出来事が向こう側からやってきました。それを運命というのであれば、あまりにもひどい、あまりにもきつい出来事です。私の後輩が2人、状況や場面がそれぞれ異なってはいるのですが、自分で自分の命を絶ちました。さらに私の母と父が、また私の同い年のいとこの三人姉妹がいるんですが、三人姉妹の三女和子が亡くなりました。さらに三人姉妹のいとこの次女の夫が病で相次いで亡くなりました。6人亡くなったんですね。全く想定外のことでした。御言葉では45節、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいたとありますけれども、私に限って言えば、悲しくて辛くて眠り込んだことは未だかつて一度もありません。どんなに悲しく辛くても、お腹はぐーっと空いてきますし、気分転換にコーヒーやお酒も飲みたくなりますし、大好きな音楽も聴きたくなります。それが人間です。いや、むしろ私は大好きな人を亡くして涙が止まらなくなり、自分で自分の気持ち、感情をコントロール、制御できないという貴重な経験をいたしました。おかげさまで今は元気なのですけれども、だからといって完全に立ち直っているわけではありません。今だから笑って言えるのですが、私が一番きつい時に、ある方から、あなたは牧師のくせに自分の感情を自分で制御できないのは情けないと言われたことが、当時の私には大変恨めしく思いました。けれども、後から振り返って、実はあの時の私の恨みの感情さえも、絶対許せないっていう恨みの感情さえも、イエス様の側から見たらものすごく勘違いだったのだと深く思い知らされました。イエス様は弟子たちに勧めます。誘惑に陥らないように祈りなさい、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさいと。イエス様は繰り返して私たちにお祈りを教えます。お祈りとは、イエス様を通して神とお話をすることです。神としっかりと向き合い、毎日毎日、あたかも家族と、あるいは恋人と、夫や妻と、 先輩や後輩とお話をするように小さな小さな祈りを一つまた一つ積み重ねていくことが、いざという時にとてつもない大きな力になって私たちを支えてくれます。備えあれば憂いなしとの言葉の通り、小さな小さな祈りを積み重ねていくことこそが私たちの大きな力になっていくのです。では御言葉にある通り、誘惑に陥るとは何なのでしょうか。私たちは主の祈りを祈りました。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈っています。いろんな試みや誘惑があるかと思います。でも最大の誘惑とは何か。それは神様に対する信頼をしない、神様を信頼しない、ルカのあのイエス様の十字架の言葉では、主よ私の御霊をあなたに委ねますとありましたから、神に委ねないというのが誘惑の最たるものだと考えられるでしょう。つまり何でもかんでも 200% 自分一人の力で問題を解決しようとする姿勢だと言えるのではないでしょうか。あのペテロはイエス様から、あなたの信仰がなくならないように私は祈ったと言われました。そしてペテロはイエス様を裏切り、自分がしまったと自分の間違いに気づいた時に涙が次から次へとあふれ泣いたのです。その泣いたペテロはイエス様のもとにかろうじて戻ってきました。ですがあの会計係のユダは自分で自分の間違いをフォローしようとした、自分で自分の間違いを解決しようとした、最後の最後までイエス様のもとに立ち返ろうとはしなかった。そんなバカなこと、恥ずかしいことはできるかとユダは思ったのです。でもそれが間違いなんです。イエス様のもとにどんなに間違いを犯しても立ち返りましょう。それが委ね切るということではないでしょうか。ルカの御言葉だけがマルコの第14章とマタイの第26章とは異なる言葉が挿入されています。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちた。これはルカだけに書かれてある言葉です。長い間私はこれはルカの挿入句だというふうに知識として頭の中に刻んでいました。でも知識だけだといざという時に力にならないのですね。このお話から弟子たちやさらに孫弟子たちがイエス様の身辺を守る守護天使がいるというお話を紡いでいきました。それが守護天使のお話です。守護天使は特にカトリックではいろんな名前の守護天使がいるんですけれども、その代表格があのガブリエルですね。あのイエス様でさえオリーブ山の祈りでは決してお一人ではなかった。父である神と守護天使が共におられたというのです。マタイによる福音書の大きなテーマはインマヌエル・アーメンです。それは神が私たちと共におられるという大事なメッセージです。これを語ったのは天使です。この天使のメッセージをイエス様はオリーブ山のあの汗が血のように滴るような祈りにおいて、このメッセージをしかと受け止め確信をし、神にご自分の将来をすべて委ね切って次の場面へと進まれたのではないでしょうか。 ルカでも同様に大事なメッセージが私たちに語られています。ヒントは私たちの教会、そして恵みの園で語られているあのページェント、正しくはペジェントっていうんだそうですが、ページェントで語られている言葉です。もう一回思い起こしてほしいんです。おそらくページェントでは時間の都合上、編集の都合上、ほとんど出てこない人がいます。それがザカリアさんですね。でもページェントっていうのはイエス様が生まれた物語を指しますから、ルカによる福音書の1章からゆっくり見ていくとこういうふうに書かれています。恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。これがザカリアに対する神の家、神の使い、天使のメッセージです。さらにマリアに下されたあの天使のメッセージを思い起こしましょう。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。そして神にできないことは何一つないです。さらに寒いあの野原で過ごす羊飼いたちに語られた天使の大合唱、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと、この言葉、12月だけの言葉にさせておくのはあまりにももったいないです。繰り返します。恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。さらに聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。神にできないことは何一つない。そして天使の大合唱、意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれです。ペジェントに押し出されて今のレントを私たちは迎えています。ペジェントもレントもどちらも外しては福音にならないのです。希望や救いにならないのです。これこそが今を生きる私たち、悲しむ者、孤独や無力、人生の理不尽を感じている者、病や障害、死を恐れている者、愛する者との別れを嘆く者に対する神様の完全な慰めと癒しと力づけと平安ではないでしょうか。終わりに今日の詩篇の俊彦さんが読んでくださった詩篇の23編を読みます。この詩篇の23編に関しては世界中のクリスチャンたちが慰めと確信の詩篇だと言って今なお読み継がれている詩篇です。それはなぜでしょうか。この事情が私たちを支えるからです。ダビデは愛する息子の一人アブサロムによって住み慣れた王宮をある時追われます。ダビデは全ての資産を失います。命からがら王宮から砂漠へと避難生活を続けます。砂漠は王宮の生活とは違って何もない世界です。昼は暑く、夜や明け方は凍えるほど寒い、その気象変化が激しいところの中で、ダビデはこの詩を読んだと言われています。何もないダビデ、すべてを失ったダビデ。賛歌、ダビデの詩、主は羊飼い。私には何もかけることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。挿入します。たとえ死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。 あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。私たちは明日3月11日を迎えます。私たちの同胞が13年前、家や財産や愛する人を失い、また多くの人々が傷つきました。さらには核の恐怖のこともあります。日本国政府の普及対策はもちろん認めるもの、感謝するものではありますが、まだまだ町々の隅々にまで、人々の心の傷の深いところに至るまで復興や普及が進んでいるとは言わざるを得ません。加えて本年1月1日のお正月に能登沖の大地震が起こりました。多くの人々が亡くなり、傷つき倒れています。この最中にあって私たちはクリスチャンとしてもう一度あのオリーブ山の祈りを祈り、また詩編第23編、全てを失ったダビデの砂漠の途上での祈りを思い起こそうではありませんか。それが私たち神から与えられた神のミッションだと確信しながら、今週1週間歩んでまいりましょう。一言祈ります。神様、不十分なものが語りました。しかし御言葉が私たちの心に刻みつけられますように、私たちをイエス様の愛から引き離すいろんな事象があります。しかしたとえ引き離されようとも、私たちはイエス様の祈りに連なることが許されています。あなたの信仰が、あなた方の信仰がなくならないように、私は祈ったと言われるその約束を信じて、今週1週間それぞれの道で歩んでいくことができるように、レントの期間を正しく歩むことができるように整え導いてください。病んでいる者、疲れている者、一人きりの者、また愛する者との別れを嘆いている者、全てを失った者、どうか神様の慈しみと神様の希望と救いとで満たしてくださいますようにお願いいたします。皆様方の心の内にある祈りに重ねまして、尊き救い主主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アメン。